皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、見えないことは益です。聖書箇所は、ヨハネの福音書16章7節と8節です。お読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。弟子たちにとっては、イエス様がいなくなるということは非常な悲しみでありました。なぜならば、このイエス様にすべてがかかっているんですね。自分たちの将来は、この救い主なるイエス様が、この地上において、かつてのダビデ王国、ソロモン王国以上の素晴らしい国を立て上げていく。そのために私は命を懸けて、この主に従っていくのだ。このようなビジョン、また使命、覚悟、それを持って彼らは生きてきましたから、イエス様がいなくなってしまったらば、それこそ全てのものが何の意味もなくなってしまう。そういった状況になるわけですね。ですから、弟子たちにとってみれば、イエス様がいなくなるということは、大いなるマイナスであります。絶望であります。そこには何の益となるものはないんですね。ところが、イエス様の見方は全然違うんですね。ここで人の見方と神様の見方との違いが、本当に対照的に現れてくるんですね。私たちも肉の目で見ますと、悲しみや苦しみや、そしてまた、儚さばっかりが見えるようなことであったとしても、ひとたび神様の目を持ってみるならば、全く違った輝きをそこに見出すことができるんですね。イエス様は言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのですと。なぜイエス様が去っていくことは弟子たちにとって益なのでしょうか。それはですね、その後の質問に助け主と信仰者との関係は、旧約時代と新約時代ではどのように変化したのでしょうかというこの質問とも関わりがあるんですけれども、旧約時代においては、御霊様は時に必要に応じて一人一人のうちに働かれましたよね。サムソンも御霊様が豊かに与えられた時に、下ってきてそのうちに働いてくださった時に、ロバの顎骨を持って1000人を殺すことのできるほどの力が与えられたわけであります。ですから、旧約時代の生徒たちは、恒常的に御霊様が生徒たちの心の内に住みたもう状態ではないというんですね。必要な時に、必要な応じて、この御霊様が彼らに与えられた、こういう関係でした。ところが、イエス様は言いますね。私がいなくなることはあなた方にとって益です。なぜならば、そのことによってあなた方のうちに、いつも御霊なる神様が共にいてくださるからだ。あなた方は聖霊なる神様の宮となって、あなた方のうちにあなた方の生涯を導いてくださり、そしてどんな時にも助け主としてあらゆる勝利を与えてくださる御霊様が臨在してくださるんだ。そのような結果があなた方に与えられるから、私がこの地上から去って、父なる神様のところに行くことは益なんだと、イエス様は言うわけですね。適用に入りますが、あなたは自分が旧約時代の生徒よりも大きな祝福の中にあることを自覚していますか？こういうことを考えてみてください。昔は江戸の徳川様もですね、その大殿様も、私たちの今の生活と比べると、はるかに貧弱な、そして居心地の悪い生活をしていたんですね。食べ物もそんなに豊富ではなかったし、寒いし暑いし、トイレも臭いし。ですから、かつての大殿様の状況よりも、今の私たちの平凡な生活の方が、はるかに豊かなんですね。ところがそれを私たちは忘れてしまっているわけであります。同じように、旧約時代の生徒たちは、今の私たちよりも、御霊様との関係から言うならば、まだまだ貧弱な関係であったと言わざるを得ません。今私たちはどんなに小さな存在であったとしても、私たちは聖霊なる神様の宮であって、私たちのうちには、私たちを内側から絶えず作り変え、私たちを神様の御心に沿った道へと、常に導かんとして働きかけてくださる御霊様がおられるのですね。 これは素晴らしい特権であります。素晴らしい祝福であります。あなたはそれをどれだけ実感していますか？質問に、どれだけ日々あなたのうちに住む助け主に助けを求め、導きに従っていますか？この質問のキーポイントは、我がうちに御霊様がいたもうという、この感覚を絶えず持っていなければ、絶えず聖霊様に助けを求める、祈っていく、どうしたらいいんでしょうか？どちらが私の決断すべき事柄でしょうか？右ですか？左ですか？いろんな時に御霊様に心を向けて尋ねるという、このあり方は、うちに御霊様がおられるという、この明確な理解がなければ生まれてきませんね。ですから、私たちは、私は聖霊なる神様の宮である。このことをはっきりと心に刻みましょうね。そうすれば、今なお肉の力に引きずられていませんか？という質問に対して、いいえ、私は肉の働きよりも御霊なる神様の働きを日ごとに強く感じていますから、不思議なことですけども、私は御霊様の導きに従って、神様が喜ばれることをしたいという願いが満ち溢れますし、神を愛し、人を愛し、自分の与えられた時間を自分のために浪費するのではなくして、本当に役立つものに使いたいという思いが与えられます。また、私が愚かにも罪を犯した時に、御霊様は私に働いてくださいますから、素直にごめんなさいという気持ちが、私のうちには与えられて、本当に肉に従って生きるのではなく、御霊様に従って生きるという、この幸いを私は経験しています。と、あなたは答えることができるようになるんですね。感謝であります。第2番目の質問は、なぜ目に見えるイエス様がおられるよりも、目に見えない助け主が与えられる方が良いのでしょうか。まあ現実的には、弟子たちにとってみれば、目に見えるイエス様がいなくなってしまうんですから、これは寂しい。これはマイナスだと感じますね。でも、そうではないのであります。イエス様は、ヨハネの20の29で、このように語っています。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。信仰とは見えないものを信じるんですね。天地万物を作られた三位一体の神様は見えますか？いいえ、見えません。見えざるお方を信じる。ここに私たちの力があるんですね。見えるものは必ず滅びていく、崩れていく、なくなっていく。でも見えざるものは昨日も今日もとこしえに変わることのない存在なんですね。イエス様が目に見えているときに弟子たちは本当に、ああ、私のイエス様はいつもここにいると彼らは喜んで人ともにいることを感謝していただきましょう。でも、ひとたびイエス様と目に見えるイエス様から離れたらば彼らは寂しさを感じるわけでしょ。不安を感じるわけでしょ。なぜならば、目に見えるイエス様がいないんですから、もうこういう状態においては、イエス様がいないから無理だよ。そういう判断になりますね。あのマリアとマルタ、兄弟のラザロが病気になった時に、死にそうになった時に、イエス様に来てくださいと頼みました。でもイエス様は、すぐには行きませんでしたね。そのイエス様がいない間、彼女たちはどう思ったでしょうか。ああ、イエス様がいないから、もうダメだ。ラザロは死んでしまった。イエス様がいたならば助かったんだけども、イエス様がいないからダメなんだ、と彼女たちは感じたわけですね。そうです。目に見えるものに依存するということは、目に見えるものがなくなれば、不安がそこに押し寄せてくるということであります。しかし、見えざるお方が、私のうちにいたも、どんな時にもいつもいてくださるという、このことを本当に信じきった時に、私たちは、状況がどのように変化しようとも、決してその状況に左右されない心の平安と確信と、そして希望を持つことができるんですね。福音が全世界に述べ伝えられたのはどうしてですかという質問がありますが、もしイエス様、生ける目に見えるお方がいつもいなければならなかったならば、伝道の働きはわずかな働きになってしまったでしょう。イエス様の生ける範囲の中で終わってしまったことでありましょう。でも、目に見えざる聖霊なる神様が弟子たちのうちに宿ったときに、ご臨在くださったときに、弟子たちは力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして全世界、地の果てにまで、彼らは 助け主なる御霊様に強められて、見えざるお方と共にどんな困難があっても、この福音を、命の福音を彼らは携えて出ていくことができたんですね。暗闇の中に置かれても、牢の中に押し込められても、あるいは周りの人々から迫害され、疎外感を味わうような状況に陥っても、でも彼らはいつも内に住みたもう助け主、聖霊なる神様の慰めによって力与えられ、彼らは宣教の技をし続けていったんですね。この前、リス族の宣教に行きましたフレーザーという、イギリスの宣教師の DVD を見ましたけれども、彼も5年、6年、全く救われる魂が起こされない、その中で、孤独な中で彼は宣教をし続けていったんですね。彼がはっきりと目覚めたのは、聖霊なる神様が働いてくださる、自分の努力ではない、御霊様の働きに本当に委ね切っていったときに、素晴らしい福音が、リス族の人たちのうちに伝えられ、受け入れられ、続々とイエス様を信じる者たちが起こったんですね。すごいことであります。見えざるお方が私たちのうちにいる。これが素晴らしいことであります。敵よ、あなたは目に見える人、リーダーや先輩や親に今なお依存した生き方をしていませんか？そのような生き方をしているならば、これは残念なことですね。あなたを支えるのは目に見えるものではないんです。目に見えないあなたのうちに住みたもう聖霊様があなたの行くべき道を示してくださるのです。もちろん親やリーダーの適切なアドバイスを受けることは大切なことであります。でもあなたを守り、あなたを導き、あなたを祝福してくださるお方はあなたのうちにいる御霊様なんですね。あなたは目に見えるものから独立して自立して神様と私という関係をはっきりと立て上げていくならば、あなたは本当に強められ、あなたは神の器としてどこに行っても豊かな働きをしていくことができるんですね。自立した信仰者へと成長するには具体的に何が必要なのでしょうか。具体的に主に祈り、御霊様の働きに頼っていくということであります。まず御霊様に信頼していくということです。目に見える人にすぐ依存するのではない。御言葉に本当に求めてゆき、祈りの中で教えられてゆき、そして具体的に起こされてくる出来事の中に、御霊様を通して神様の御心を受け取ってゆく。目に見える人との関わりの中ではない、あなたの内に住みたもう御霊様を通して、自分に与えられた道をはっきりと受け取っていく。この訓練ですね。それが大事なのであります。今日が決断の時ではありませんか。何を決断するんですか。それは自立した信仰者として目に見えざる我が内に住みたもう御霊様に信頼して歩むというこの決断であります。第3番目、助け主の働きに関してイエス様が取り上げたのは慰めとか励ましとか導きとかではなく、むしろ世に誤りを認めさせることを挙げたのはどうしてでしょうか。そうですね。助けてというのは、励ましとか、慰めとか、導きとか、そういった事柄をしてくださるお方として与えられたのだという認識が私たちは強いですよね。でも、イエス様は言います。御霊様の大地の働きは何かと言ったならば、私たち一人一人が自分自身が罪人であるということを明確に知るという、この働きなんですね。この世の中に私たちも含まれているのであります。私たちが本来神様によって作られたものとして作ってくださったお方のお心の通りに生きるためにまずしなければならないことは、私は今まで神様の御心に沿っていなかったという現実の自分自身の罪を認めていくということなんですね。そして自分と神様との関係を妨げていた、交流を妨げていた罪をイエス様があの十字架において全部取り除いてくださったということを御霊様の導きの中で知らされていくということであります。自分の罪を知るとともにイエス様の大いなる御業を知り、そして御霊様の導きの中で私たちは永遠の命を受けることのできる誠の主を信じる信仰を告白するものとなっていくんですね。ですから十字架がどうしても必要だということを認めていくためには、自分自身の罪を認めなければならないんですね。だから御霊様の働きはまず私たちに罪を示すことなんですね。 私たちが本来の目的に沿って生きるものとなるには、まず最初に何を知る必要がありますか。自分自身の罪です。神様との正しい関係の中に自分がいるんだということを認めて、この神様との関係を正しくしていただくということであります。その神様との関係が正しくなれば、すべてのことが地上正しく神様のお心の通り動いていくんですね。敵よ、この世という言葉の中にあなたも含まれているんですね。十字架の愛を知るには、まずあなたは自分の罪の大きさを知る必要があります。そうです。あなたは忍罪の経験をしましたか。あなたは本当に自分は罪人であるということを認めましたか。認めないではいられない。ああ、本当に自分は弱い人間だ。自分はほっといたならば、いつも自己中心的な、そういう思いと行動しかできないものだ。自分の心は汚れきっているという、この思いをあなたは御霊様によって教えられた、味わったことがあるでしょうか。それが必要なんですね。本当に自分の内側の汚れをあなたは御言葉によって知りましたか。それとも未だに他の人と比べて自分を良い人間だと誇ってはいませんか。比べるならば主イエス様と比べてください。私たちは主の前に本当に自分が罪人である。イエス様の基準から言うならば全く役に立たない汚れ切ったものであるということに気づくでありましょう。御霊様を通して私たちは自分の罪を知る。それはうなだれて生きる気力を失うためではありません。この罪の力を打ち破って神様の栄光の技に生きることのできる新しい人生をイエス様を通して与えられるために、御霊様はまず私たちを砕くのであります。砕かれた者こそが自由自在に御霊様に用いられていく神の器となることができるんですね。どうぞ見えざるこの御霊様がすでに信じるあなたのうちにおられること、そしてあなたを大いに用いようとして、あなたに御言葉を通し、さまざまな出来事を通し、いろんな形であなたに語りかけていることを知って、この御霊様に素直に従っていく日々を歩んでいただきたい。途上の闇ディボーションタイムでした。